ラジオもよせ、
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもよせ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ミヤです。
はい、そんな感じで3人でお送りしますラジオもよせ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもよせは池袋某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオもよせ第69回目。はい、ということでございましても、6月に入りまして、この放送の頃にはもうジメジメっとした始め
という予定ですね。
もしかしたらすごいカラッとして
るね、わかんないですね。
雪が降ってるかもしれないしね、
それは困りますよ
かもしれないですけどもね。あの、うちはね、なんかナメクジ出んだよね、昔。ナメクジって、いや僕、なんか普通に家に出るもんだと思ってたんだけど、いや、当たり前のように出るからさ。
いや、出ないっすよ。
うちの方だけか、うちの近所だけかな、なんかね。
多分、こう、土の質とか、生息地があるじゃないですか。
別に見ても驚かなくなってんだけどね。
なかなか見ない。
子供の頃から当たり前のようになんか玄関とかにいたりするからさ。
カタツムリは
実家だったら、お野菜についてたりしました。
え、買った野菜に？
いや、あの、おじいちゃんが野菜を作ってるんですけど、それを、こう、取ってきて、あの、台所とかに置いてるじゃないですか。うんうん、そっから飲め口出てくれちゃった。
まあ、あらや
みたいな感じとかはありましたね。
はぁ、そんな見たことないかもな。
そうなんだ。割と。
カタツムリはまあまあ見るけど。うんうん、
この時期すごい見る。
それなんか、あの、繁殖地になってますね、そこ。巣とかあるじゃない
ですか。行きやすいんです
か、ね、ナメクジの巣って何だ、
ね、そもそもどうやって繁殖してるかよくわかんない
じゃ
ない
ですか。雌雄同体なんですよね、あれ。オスメスない。
雌雄同体。
オスメスがない。何の話だもん。
そんなね。ナメクジ。ナメクジ対策。もし何かありましたらメッセージの方
を、ナメクジに詳しい方よろしくお願いします。はい、
お待ちしてますけども、まあそんなわけでございまして、最初のコーナーこちら、
よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回のテーマは
声優です。
はい、ということでだいぶざっくりしてますけども
広い、だだっ広いですね。
まあね、我々アニメとか好きですけども、それに欠かせない声優さん ね、僕も萌え寄せでね、毎月いろんな方々とご一緒させていただいておりますけども、はい、そんな声優さんね、こんな人あんな人、いろいろエピソードね、なんかそれぞれあるかもしれませんけども、まずみんなが声優に興味を持ったきっかけというか、一番最初
か、私はあのデジモンアドベンチャー02のパクロミさん、一乗寺ケンっていう、ケンちゃん、デジモンカイザーっていう役の声優さんで、パクロミさんっていう人がいて、その人が初めて名前自分でチェックした人かなって思います。そう。すごい、あ、かっこいいと思ったんですよね。そう。少年で。しかも女性で、なんか、まあまあ、今となっては、ね、あの、全然、少年って、少年越えの人がやるっていうもんだって思ってますけど、当時、見てた当時に、あ、女の人が、こんな、本当にその辺にいる男の子のような声を出して、男の子のような感情で喋るんだ、みたいな風に見て、結構衝撃を受けましたね。それより前の、あの、ポケモンとかになっちゃうと、もう声優とか意識してないんですよ。全然もう、あの、普通にアニメとして楽しんでて、いやまあ、デジモンアニメとして楽しんでるんですけど、なんか、あ、この声とか、あの、キャラクターの後ろには、これを演じてる人がいるんだって思ったのが、その回じゃないかなって思いますね。
ニアさんは？
私は、あの、ナルトの、ナルトで、竹内純子さん。プラス、あの、その、まあ、竹内純子女性じゃないですか。まあ、さっきと 話そうさんと被るんですけど、ね、プラスそれで、あの、お願いマイメロディーっていう、
大好き
アニメやったんですけど、それのクロミちゃんが、竹内純子さんなんですよ。それを知った時に、もう、さ、その、繋がった時に、はーんってなって、
確かに。
どういうこと？そう。そう、もう、あの、かわいいぬいぐるみの、まあ、クロミちゃんも結構ガッガッガッガッガって感じなんだけど、あの、その、かわいい、かわいい、かわいい、かわいいキャラクターと、男の子、少年っていう声をしてるっていうのを、まあ、その、したときに、すごい、すごいってなって。で、だから、その、竹内純子さんきっかけで、まあ、その、声優さんっていうのもあるっていうのも知りましたし、声優さんになりたいっていうのは竹内さん、竹内純子さんきっかけですね。はい。
どっちも萌え寄せでね、ゲスト出てもらったことあ
って。いや、ほんとに、もう、衝撃。
びっくり、びっくり。
そうですよ。割とどちらも、いろんな方向でフリーダムな。
いや、そこはちょっと女性的にも憧れる存在みたいな。
そうですよね。
ありますよね。
かっこいいですもん。
そうそう、かっこいい女性。
僕、一番最初は、なんか、まあ、名前知ったっていうだけだったら、まあ、いるかもしれないけど、なんとなくこう、こう、ファン的な感じだったのは、あの、横山下さんっていうね。
何回か
ね。
桜大戦。
あれですよ。そのジャンプ放送局、ね。
はいはい。
ジャンプの読者コーナーで、そこでアシスタントされてて、まあ、そのコーナー自体がすごい好きで、そこで確かに、ね、ハガキ送ったら、全員に漏れなくサインがもらえるみたいな。
おぉ、すごいな。
そう、往復ハガキ送ったら、そういうの、もらえるというので、それでサインいただいて、それが多分っていうか間違いなく初めての声優さんの、からのサインなんですけど、で、僕がオタクになったきっかけのある転換期、小学4年生の時に
ハマった、
NG ナイトラムネ&コーティー、それでヒロインのミルク役ってやってて、で、まあそのアニメ自体もすごい好きだったんだけど、で、そこの、あ、なんだ、ジャンプ放送局で、はい、で、下のね、こう、欄外のコーナーとかで、その、まあ、横山下さんなり、まあ、他のね、方々のそのコーナーみたいなのが、まあ、一人だけ、要は3行ぐらいのなんかコーナーみたいなのがあって、うんうん、そこでちさたの声優日記みたいなのがあって、うん、そこで、なんかあの、まず、ラムネ&フォーティー終わりで最終回迎えましたけど、今度ドラマ CD 出ます、みたいなの書いてあって、うんうん、ドラマ CD って何と思って、それまで知らない文化のドラマって何アニメのドラマで CD って何って、そもそも CD 持ってなかった、CD 持ってなかったし、小学4年生とかだったから、で、何ドラマ CD って言って、そっから、まあ、いわゆるアニメのドラマ CD とかに興味を持って、で、もう本編の続きが、まあ、アニメではないけど、聞ける、見れ、ね、楽しめるというのが、その、ラムネ&フォーティーがきっかけだし、横山下さんのジャンプ放送局がきっかけってのもあって、で、そっから数年後、中学3年生の時に、天地無用。
はいはいはい。
で、まあやっぱヒロインというか、その一番人気のね、ささみちゃんの声を、横山やすやさんがやってて、それの天地無用のスピンオフでプリティーサミットがあるんですけど、魔法少女プリティーサミット。それの OVA イベントに、アニメディアかなんかのイベントに僕当たって送ったら、それで初めて声優さんの生の姿見て、で、また横山下さんがそのプリティーサミのコスプレして、
歌
ってたっていうのは、と思って。
それが最初って衝撃ですね。
そう。ああ、そっからですよ。で、そっからね、多分声優さんっていう意味での興味だと、その頃ね、やっぱりアニラジブーム、第何時かわかんないけど、ブームみたいなのがあってね、いろんな、で、中学生になって、ある程度遅くまで起きられるようになったから、12時とかね、ぐらいのアニラジオいろいろ聞いてて、で、そこで、高田真理子さん。
はいはいはい。
ツインビーパラダイス聞いて、ちょうどその頃もやっぱりアニメの方でも、ゴーストスイッパー三上でおきねちゃんの声やってて、マリネが。で、その頃に、そのツイッパラも聞いて、あ、もうマリネにもすごいハマって、とかね、そう、あとは、あれだ、赤堀先生のね、それこそ、ラムネ&フォーティー脚本を書いてた、赤堀先生の、と、水谷優子さん、ちょっとね、亡くなっちゃいましたけども、の二人で、ポリケロのなんちゃって声優のやっていうのやってて、毎回、こう、いろんな声優さんがゲストに来られてっていうので、そこで、今までアニメとか聞いたこともないような声優、ね、初めてそのラジオで聞くような声優さんとかも、そこでトークが面白いから、ちょっと名前覚えて興味持って、あ、この間ポリケロ出てた人だ、みたいな感じで、そういう。
あ、声優から入るアニメの流れが。
そうそうそう、そういうのね。うん。で、そのポリケロなんちゃって声優もね、毎回のように登録行ってた。
ガチの。
結構、ハガキ送るとね、結構な確率で当たったの。
へぇ、うん、え、倍率的には、そんな低くなかったんですかね、
なんかね、一回ぐらい外れたかもしんないけど、うん、年に二回ぐらいやってて、登録、うん。なんか、もういけなかったってのはね、ほんと一回ぐらいしか覚えてないんだよね。うん。なんか、九段会館で立ち見とかなんかそんな感じだったから、ある程度入れられたんじゃない？
まあ確かに今ほど、その声優さんの一つの仕事として、その公開収録があるとかっていうのは、当時そこまでなかったからっていうのもありますけど。今は本当すごいですよね。それこそ萌え寄せの予約もそうですけど、まあ、声優さんがイベントに出るぞってなったら、ブワ
ーで、今、情報がわーっと広まるからね。
そうですね。
昔はそのさ、それこそラジオのことだったら、まあ、ラジオで聞いてるのも大きいけど、そこのね、情報として。それしかなかったし。
そう、私も地元の地元のラジオ放送局に、ゲストで松本梨香さんが遊びに来ることがあって、それ、私は知らなかったんですけど、たまたまその時にお父さんが車でラジオ聞いてて、お前が好きだって言ってた松本梨香さん今日来るらしいよ。え、マジかって言って、ラジオ局の前に、自転車で行って、で、それラジオ局の前でも、もう流しててガラス越しでも見れるんですよ。でもその時は、まあ、そんな声優さんにすごい、声優さんの登録だみたいな感じにならなかったんで、もう私と含めて10人もいなかったと思うんですよね。みんなで聞きに行って、で、初めてその生で収録してるのを見ましたけど、そう、最後、普通に出てきて握手とかしてくれて、もう感動した。あれ初めての声優さんとの握手、松本梨香さんでしたね。
リカさんもね、萌え寄せ。
いや、そうですよ。私見に行きましたもん、お客さんとして。
結構あの回、神回だったよ、ね。
神回でしたよ、ね。結構なんか、笑いあり涙あり。そう、収録めっちゃ面白くて。
むちゃくちゃなんかもう脱線。
盛り上がりましたからね。
ちょっとでも隙を見せたらもうすぐ突っ込まれたからね。
いや、そう、本当にトークを上手というか、盛り上げちゃうから、もう収まらないし、みたいな。
そう
めちゃくちゃ面白かったですよ。
そうですね。あとはね、もう本当、結構最近は声優さんって、こう、顔出しというかね、
はい、
まあ、昔はね、そういうのなかったけど、顔出しとかそういうのもあって、昔はね、あれなんですよ、その、なんだっけ、花金データランドっていうね、番組があって、花金だから金曜日の夜7時にテレ朝とかでやってたんだけど、そこでたまにね、そういうサブカル的な特集やったりとか、人気声優さんみたいなね、特集やって、そこで、そのベスト5入った人とかが初めてこう、顔を出したりとかね。うん、結構、草尾武さんとか、その頃だと、うん。だから、トランクスとかが1位の時代。
はい、はい、
キャラ人気で。草尾さんとか、あと、緑川さん、スラムダンクとかでね。とか、その辺とかをね、こう、見たりましたかな。
世代の方的になんか顔を出さない、イメージを崩したくないから顔出したくないみたいな人も多いというか、そういう文化もありましたしね。今でこそなんか朝のニュースとかでも平気で、なんか、生産気に出てくるから、
確かに確かに。
びっくりしますけど。
この間ね、はい、NHK の BS でガンダム総選挙ってのやった。
ああ、はいはい。
それで、まあ、ちょこちょこその、ガンダムの声優さん、そろそろ関友さんが最初出てて、うんうん、あと、オルフェンの川西さんと、で、古谷徹さん、
うんうん、
こう出ててね。で、その途中でね、榊原さん、ハマン官役で出てたんだけど、は、顔出しは NG だけど、その場に来てて、そのガラス、もし薄い、こういうガラス、なんか犯人じゃないけど。
はいはいはい、なんか
ガラス組みたちに、この俗物か、俗物かって
。嬉しい。プライバシー保護的な、あれで出てるんですよ。すごいな。うん、いや、まあそうですよね。そのイメージありますもんね。なんか声優さんは顔出さないみたいな。
うん、
今はなんか、もはやイケメン声優とか、
そう
なんか顔出しありき、アイドル声優とか、顔出しも込めて、そのタレント活動も含めての活動みたいなお仕事のイメージついてますよね。
うん、
私、この間、歌プリの、声優さんイベントといいますかね、ファンミーティングに行ってまいりまして、初めて、その、歌プリの、その、スターリッシュって、7人のアイドルのキャストさんが全員出て、その、まあ、そういう中の人ですけど、その、アイドル活動、なんていうんですか、その、アイドルたちがこういうバラエティ番組に出たら、みたいな手で、こう、バラエティ番組っぽいことを、してくださったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱ、みんな、トークとか、その番組構成とかもお上手で、お時間の中でも絶対笑うところも作るし、ただちょっと、生のものだからハプニングも結構あって、すごい面白くて、歌のライブもあって、みたいな感じで、すごい、 久々にキャーキャー言いました。
やっぱ慣れてるね、生産もやっぱそういう出る、外に出るイベントが増えてるから。そうですね。
本当にアイドルみたいでした。
うん、まあ、だからラブライブとかミューズの後も両方ね、ライブ行かせていただいて、うん、合間でやっぱり、うんうん、トーク、ね、MC コーナーとかあるけど、やっぱ、うんうん、本当にもう慣れてるし、うん、
すごい。なんか声優さんってこう演技をする、こう、なんか役者みたいなイメージが強かったですけど、うん、本当にエンターテイナーだな、本当にタレントなんだなっていうのをすごい思い知りましたね。うん、
あとはその今 2.5 次元みたいな感じで、本当にキャラに寄せて、
そこから入る人もいますしね。
うん、でアニメのキャラクターのイメージもあるから、本当崩さないような感じで、もうビジュアルとかも作られてたりとか、本当にそれこそミューズもそうだ、アクアなんか もっとそうだったね、ライブ行った時に。そうですね。もう、
めちゃくちゃ可愛い。
髪型とかからも、もう普段からも合わせて、そのキャラクターに。いやー、ちょっと、しかもライブで見て、そっちの方、三次元の方を見て、逆に二次元の方の株が上がったキャラもある
し。あ、なるほど。ちなみに誰ですか？
ダイヤ様。もう三次元のお美しいと思って。
いや、本当に本人お美しいですよね。いや、すごい。そう、アイドルだな、もうあの人たちは。スクールアイドル。スクールアイドルですよ。
まあね、それこそ、萌え寄せでね、毎月本当にすごい豪華な方々とこうお話しさせていただいて、まあどの回が一番とかそういうのはね、ちょっと決められないし、うん、もうそれぞれ、もう思い出が。
そうですね、みんなそれぞれベクトルが違う面白さがあるばかり、毎回ね。
まあ、すごいこう、真面目のか、まあ、みんな、皆さんも基本真面目なんだけど、うん、もうトークがすごくこう、真面目な感じもあるし、かと思ったら、すごい脱線脱線脱線みたいな。そういうのとかね。
アドリブがすごい人とかね。すごい職業ですよ。
だから、例えば、その、堀川亮さんの時とかは、本当に、あの方、ほんとすごい、真面目っていうか、
も
う、ベジータな、ベジータ、ほんとに、すごい真摯に考えてて、で、あの回だけ、いつも芝浜の朗読させてもらってるけど、うん、皆さんね、基本的には台本持って、僕もね、台本持って、台本ね、朗読だから読み合わせなんだけど、堀川さんだけは、もう、ちょっと、打ち合わせして、会場まで時間あったら、あ、じゃ、ちょっと出てきます、つって、30分ぐらい外出て帰ってきたら、あ、覚えてきました、つって、
まあ、舞台とかもやられてるってのもあるけど、にしても、だって声優さんって普段覚える仕事じゃないじゃないですか。台本見ながらだし、それこそ即興で喋るのに長けてる人たちみたいなイメージなのに、ちゃんと作り込みというか、読み込みも。
で、僕とかは、ね、それまで朗読ではやってたけど、実際、はい、その時は芝浜本編はまだ落語としてはやってなくて、
大ネタ
ですね、で、だから、基本的にこっちに頼ってたんだけど、その時は堀川さんが、台本持たないのに、僕が、落語ラブが持つわけにいかないから、
そうですよ。
もう、じゃあ持たない。で、もうほんとその場のね、リアルな掛け合いで、でも、すごい好評だった、その時の芝浜。
すごい職業だ。
声優さんって。
頑張ろう。メニューちゃん頑張って。
頑張ります。
またね、もう本当、僕もそうだけど、ね、僕ら、みんなそうだけど、その声をね、こう使 う職業だから、喉のね、ケアとかも。
そうですよね。そう、みんな、やっぱ、なんか、喉のケアってどうしてますかみたいな質問すごいよくあるじゃないですか。でも聞いたらもうなんか次元が違うっていうか、こう、その日に合わせて、なんかこう、ちゃんと、もうすべての体調管理を喉に集中させてやってたりだとか、なんか持ち歩いてるものも違うし、冷たいものは飲まないとか、なんかもう本当に、プロ意識で出来上がってる体なんだなっていうの
を。でも野沢雅子さんとか一切してないとかって、なんか
こう。それは言うチートもいますよ。
次元がね。
いや、あ、そうなのか。すごいな。それであんだけ声使い分けたりとか。
確かに。
ね、野沢さんなんかも今最近はバラエティ番組とかもすごい出てらして。もうほんとタレントさんですけどね。
まあ声優さんの演技の仕方ってもう、まあこの間もね、中村英子さんの回の時でも話になったけど、はい、こう、要はそのキャラクター、声を作って、声をね、こう分けるか、あくまでその自分でね、自分の中から発するあれかって。まあ後者はどちらかというと落語に近いんだけど、落語も要は声色は使わないで、
そうですね。
うん、でも、そっちの方がやっぱね、難しいといえば難しいし、うん、でも違って聞こえる。で、要は野沢雅子さんなら野沢雅子さんってわかるんだけど、でも違うキャラってわかるっていう。うんうんうん、もう、ドラゴンボールのさ、悟空悟飯悟天の掛け合いなんてまさにそうでさ、全部同じ野沢雅子さんの声なんだけど、でもちゃんと悟空で悟飯で悟天でっていう。うん、僕すごいなって思った。ドラゴンボールスーパーで悟空と悟飯が、こう、はっはってこうやり合ってるとこあるんだけど、うん、それそのまま、しかもね、別撮りじゃなくて全部投資撮って。
あ、すごいそうらしいですね。
本当落語だよね。はっはっはっは
って。それが、確かに、変な音みたいな。
でも、しかもさ、セリフのやり、応酬じゃなくても、はぁとかそういうのとかでもう違って聞こえるっていうのが、しかも野沢雅子さんの声なんだよ。声ってわかんのに違って聞こえるし、まあ例えば、大体でも野沢雅子さんって、ね、悟空だったりとか、まあ鬼太郎もそうだし、あとは、スリーナイン鉄道とかね、まあ野沢雅子なんだけど、でも全部違うじゃん。それがすごいなと思って、声を変えるんじゃなくて、もう本当芝居を変えるっていうのが、僕はそれが究極だとは思うし、まあそれは人それぞれのね、演技論もあるから、逆に声をここまで変えるみたいなのもあるんですね。
はぁ、うん。なんか、もう本当に恐れ多いというか、ね、すごい崇める対象になってますけどね。
ねえ。あとはその、もう一個すごいなと思ったら、前の時も話したかな、その石田明さんのさ、
話しましたね。
留守番電話
で。ね、
全部、そう、同じ家族で、おじいちゃん、おばあちゃん。
でも、それだって、信じらんない
男女だよ、
性別を超えるのがすごい。
実は、むつ子、みたいな、設定ないですかね。
本当に。
そう、同じ人じゃなかったみたいに言われても、納得しますよ。
だからね。
あと、石田さんはさ、同じ作品内、その落語心中でさ、
あ、まあそう
ね。あの、おじいさんの声と若い時の声とを分けてるというのが、でも、しかもそれが、もう完全に声を変えてるとかではなくて、その年齢の深みを加えてるというのが、これが本当のお芝居だなと思って。
いや、本当に不思議でした。ちゃんとその人が年取った声とか、その人が若かった頃の声っていうのが、一人の人から出てるっていう。
それはね、落語できるわ。
落語家から見ても。
まさに落語だよって、そこまでできない。
本当に。目指しましょう。
いつか何かで声優やりたいな。
ああ、落語家役で。
いや、でも落語家でなくてもいいよ。もうなんか、盗賊とかさ。
チラッとでも。
そう、スライムとかそういうの
でも。スライムいいですね。やられるだけで。
ふいーみたいな。
多分台本ないですよ、それ。好きにやってくださいって言われる
アドリブで。
アメシみたいな。やられるみたいな。もう本当にね、これからもね、萌え寄せ自体も続いていきますけども、そちらでもね、もう、これから、まあ、来月は福山潤さん。来月は、このラジオ的には今月か、福山潤さん。ね、7月以降も、また、多分、まだ、ちょっと、この時点で決まってるかわかんないけど、豪華ゲストね、お呼びしてると思いますのでね、そちらもぜひ、我々もね、もうちょっとでも、こう、あやかって、いけたらと思っております。さて、ここで告知でございます。そんな、萌え寄せ、声優さんゲストの萌え寄せなんですけども、6月のゲストは福山潤さん。6月23日の土曜日、目黒パーシモンの大ホールでございます。第1部は12時から、第2部が14時からでございます。こちら、1部、2部、当時のチケットはちょっと完売しちゃってるんですけども、2部からのチケットは、多分まだあると思います。この放送の時でも多分あると思いますんで、そちら、詳しくは僕のツイッターなり、萌え寄せのブログなりをご参照ください。あとは6月10日ですね、日曜夜7時から、西新宿のミュージックテートというところで落語会やります。こちらが吉光の一人会。僕が大ネタ、ストックインというネタおろしと、あとは、ちょっとコンクール向けの話とかだったりとか、新作だったりとかいろいろやりますんで、そちらぜひ、こちらちょっと突発的に決まった会なんで、ね、ぜひね、ちょっと予約が、この時点どんどん来てるかわかんないですけども、ぜひよろしくお願いいたします。他に何か。
はい、じゃあ毎週すいません。私が所属しましたハーチャリングソンというアニソンボーカルユニット、7月29日に CD が出ます。初の CD です。めちゃくちゃかっこいい曲。私、ハーチャリングソン2人で歌詞書いて、おなじみの、 池袋ホットアイズさんのね、あの店長さんに曲を書いてもらった、本当にかっこいい曲できたのでね、ぜひぜひ CD を手に取っていただけると嬉しく思います。ご予約始まっております。詳しくは Twitter からよろしくお願いします。
はい、あと大丈夫ですかね。
はい
はい、とこんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせへのメッセージは radiomoeyose @gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のリアでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。